Piano's cool.
Oh, okay, Charlie.
Whiskey, Piano's cool.
Oh, okay, Charlie.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。いよいよですね、大晦日の日ですね、12月31日ということでね、この番組は放送で一番今年最後の放送ということでございまして、今日もですね、公開収録ということで、ラジオライフのですね、ペディション東京ペディションアネックス2020 in スカイタワー西東京ということでございましてですね、その会場からお送りしております。よろしくお願いいたします。拍手がいいですね、はい、さあそして今日のですね、お相手はこの方でございます。
はい、 JK1UEG 細田時弘と言います。またお邪魔します。よろしくお願いいたします。
はい、どうも、はい、よろしくお願いいたします。細田さん、いつもありがとうございます。
いや、とんでもございません、ね、
今日オーラスですよ。31日、大晦日です。
31日ですよ、うん、信じられないですよね、はい、
しかも23時30分のこの時間でございますからね。
明日ね、
リアルで聞いてる方はどのぐらいいらっしゃるかわからないでございますけどもね、
締めくくりですからね。
はい、はい、じゃあね、早速いきたいと思いますけれどもね、今日はどんなネタをちょっといただくんでしょうか。
はい、今日はですね、アマチュア無線皆さんやられてますよね。で、まあ、トランシーバー1個あれば話はできるわけなんですけども、そのうちだんだんその測定を始めたいとか、何かを測るなんていうようなことを始めると思うんですよ。で、多分皆さんの一番最初にお持ちになるもの、テスターだと思うんですよね。テスター皆さん1個ずつお持ちですか？
あ、
持ってますよね。
で、
持ってますよね。
そうですね。
そのテスターって非常にこう万能に使える測定器で、多分この買った直後っていうのは、まあ言っては言い方悪いですけども、使いこなすのって難しい測定器の一つだと思うんですよ。けどそのうち例えば AC の電圧を測ってみたりとか、電池の電圧を測ってみたりとか、いろんなこの測定する範囲が広がっていくと思うんですね。で、テスターは非常に馴染みのあるもので、まあ、アマチュア無線局1局に1台とか1局に2台なんてね、お持ちだと思うんですけど、それだけだとね、なかなか範囲も広がっていきにくいものでもあるわけですよ。そこで登場するのが、例えば、SWR メーター。
そうだね、必要ですよね、
周波数カウンター、なんていう測定器にね、うん、どんどんこう話は進んでいくわけなんですけど、その電気の姿、その振る舞いっていうのを目で見える測定器ってとても重要だと思うんですね、うん、で、その最たるものがオシロスコープだと思うんですよ。
オシロスコープですかね、はい。
鈴木さんはオシロスコープ、うん、今お使いですか？
そうですね、オシロスコープ、まあ、どちらかというとね、スペアの名の方が多いですかね。
スペアなね、
今はね、
はいはいはいはいはい、はい、スペクトラムアナライザーに見るそのエネルギー分布っていうのは、多分その個人の能力を圧倒的に超えた時にあると思うんですよ。今まで勘で調整していた電波の形、これが目で見えるわけですよね。これってすごい力なんですよね。で、まあ、このスペクトラムアナライザーの仕組みそのものっていうのは、中身はオシロスコープなんですね、実はね。で、オシロスコープの縦軸に電圧、横軸に周波数を取ったものがスペクトラムアナライザー、というものなんですけども、この歴史ってね、ものすごい古いんですよ。で、私がもうちびっこの頃、ガキンチョの頃にも、まあ、オシロスコープというのは存在してて、はい、憧れの測定器だったんですね、うん、 ね、無線機に直接搭載されるっていうのも多分今から40年前とか50年前にもあったかもしれないですね、
ま
あ、
オプションでね、
オプションで、
はいはいはいはい、
特にあの多分皆さん覚えてるんじゃないかなと思うんですけど、八重洲さんが出してた YO シリーズ、
はい、YO ですね、
はい、YO101、301、901って、送信の電波しか測れないものだったんですけど、これの威力ってね、うん、ものすごいんですよ。
あ、そうですよね、まあ、ステーションモニターということでね、
はいはい、
出ておりましたからね、
モニタースコープでね、はい、自分の出した電波の質がオシロスコープを通して分かる、うんうん、これってね当時、まあ、101そのものが憧れだった時期に形になって見えるのってものすごいことだったんですよ、うん、いやこれ見てね、あのそのオシロスコープの威力をまざまざと感じてしまって、うん、それ以降、まあ、オシロスコープをはじめとするスペクトラムアナライザー、はい、あのが欲しいなとか、うん、ややもするとそこから先にネットワークアナライザーっていうまた別の機械があって、ね、
ありますね、はい、まあ、
それも欲しいななんて思っちゃったりとかする時期があるわけですよ、
はい、
で今からそうですね約ざっくり40年前マランツさんから AX700 っていう受信機が出たんですよ、
はい、
FM オンリーの受信機でね、そこにバンドスコープってのがついてたんですよ。
ありましたね、はい、
見事に FM に特化した受信機で 20kHz ステップで使われてるチャンネルが分かるっていう代物だったんですね、うん、
これやはりこれが一番、我が国というか最初の装置、
ね、いやあのね実はそのねマラントさん、うん、当時のスタンダードさんが、はい、さらに前に2メーターの無線機で、うん、
はい、
はい、C の5400っていう機械が売られてたんですよ、うん、オプションだったんですけど、スペアな簡易的なスペアな、これバンドスコープって言った方がいいかもしれないんですけど、それをオプションとして搭載できる無線機がありました。
なるほど、
これはトランシーバーですね、うんうん、で、まあ、その時期なんで、まあ、まあ今から比べちゃいけないんですけども、精度もそれなり、見た感じもそれなり、だったんですけど、まあ、この威力はものすごいわけですよ。バンドスコープを見ながらば、あ、隣のチャンネルにローカル局が出てきたのが分かる、うん、こういうね、その視界で見る無線っていうのが、うん、もう身近に来たんですよね。
なるほど、
うん、
VO を回さなくてもこの一目で分かるというね、
そうそうそう、
相手の周波数と
出てる、ね、一目瞭然っていうことなんですね、
は
い、
これはもう便利ですよね、
はい、でそれからもうしばらくすると、うん、HF の無線機、アイコムさん、
うん、
IC780 という無線機を、はい、作り始めたんですね、
うん、なんかちょうど今の路線のなんか原型みたいな感じですね。
そうですね、ただねこの時ってね、うん、まだディスプレイはモノクロ、
モノクロ、
モノクロ、うん、アンバー一色だったんですね。
なるほど。
でスペアナも、まあ、そのスコープではなくて点々で表されてたんですよ。
ドットのね、はい、
うん、でこのね、けどその威力ってのがすごくてね、うん、斜め側あたりなんかを見ると本当にこう強い曲っていうのがこう綺麗にこう点々で表されるわけですよ。これも見てねものすごい機械だなとこう思ったんですね。今あのウォーターフォール、ね、無線機に
防護になりましたよね。
もう見れますし、なおかつその出た曲の履歴までがこう綺麗に見えるんで、使えるようになりましたけどね。そういうね無線機のそのなんていうんですか、基本的なコンセプトがね、これ脈々とつながってるなっていうのはね、うん、すごいなと思うんですよね。
まあね、その当時のね、あのコンセプトっていうのから技術がどんどん進化しましてね、今本当にあのリアルタイムでね、しかもスピードも本当に速く表示がねできるようになりましたね。
そうなんです、
驚きますよね、本当にね。
だから本当ね、まあ俺もまたやっちゃいけないことなんですけど、うん、当時の機械と今のスペアのね、うん、ウォーターフォールの機械を比べてみると、うん、もうまあ当時は当時ですよ、うん、もうすごく呪いですし反応は悪いし、レベルも全然いい加減だしっていう感じなんですけど、うん、そのコンセプトそのもの生きてるわけですよね、うん、前にその機械がなかったら今の機械はないわけなんで、うん、あのこのね一番最初に考えついた人、これを製品として出してしまったメーカーさんもね、
はい、
もうすごいなと。
なるほど、
もうね、思いますよ、うん、
まあね、この当時非常に高かったでしょうね、この無線機はね、この技術のもうね、水を、ね、こう集めたもうリグでしたからね、これね、
高かったです、
高いところの詐欺じゃなかったでしょうね、これね、
うん、買えなかったですよ、はい、あのモニタースコープですら買えなかったですよね、
うん、そうでしたね、
でもその測定器、電波を出すのを目で見えるっていう形にするためには、ものすごいお金がかかったっていう時期が、まあ、あったんですよね。うんはい、今のね本当にウォーターフォールで綺麗に見えてるような、うん、あの無線機を見るとね本当ため息が出てますけど
しかも安くなりましたからね、
うん、そうそう形が見えるというのは、ねはい、すごいなと思うんですね、
はい、まあねこのアイコムのこの当時のね無線機非常に高かったんですけどもね、まあ、あのこの技術が今もこうずっと来てるわけですけど他のメーカーさんっていうのはあまりこの当時なかったですよねこのアイコム製品にね
モニタースコープ系というのが、うん当時はそのベクタースコープっていうのは、はい、XY で描画するタイプのものを、うんはい、スペアナというみたいな風潮がとても多かったんですよ、うんはい、普通の無線機の中に、要するにそういうノイズ源を、まあ、内蔵するっていうのはあまり良くなかったというか、
そうですね
はい、入れてしまって影響が出ちゃうとまずかったっていうことが多分ね、うん、あったと思うんですよ、うんその結果別添え隣に置いてあったということだと思うんですよね、うん、だからね、まあ、今のね、無線機筐体の中に入れるためには、うんはい、単純に入ってるだけではなくて、うん、無線機なんてノイズ対策もちゃんとしてあるでしょうし、その描画速度、はい、動く速度ですよねこれもめちゃめちゃ速くなってて、うんすごくよくできてますよね、うん、もう一個ね言うとねバンドをモニターする速度がものすごい速いんですよ、うん、今だと、まあ、ごめんなさい昔だと1メガスキャンするのに1秒ぐらいかかってたんですよ、
うん、インチがそうですね、は
いうん、でのんびりやってるもんだから、ローカル局がピュッて無線調達すると分かんないですよ ね, すねけどね今1メガとか10メガをね、はい、多分100ミリセックぐらいで読んじゃうんですよ、はい、だから変なレーダーの、うん、スイープ周波数スイープしてくるんですけども、はいスイープするようなところを見たとしてもあっという間に分かります、
うんうん、
例えばこのノイズが昔だと分かんなかったウッドペッカーのノイズ、うんはい、パタパタパタって出てるやつが、はい、あこれ 125kc ステップで出てるんだよなんだこれっていうのがね、うん、分かっちゃうぐらいの速度で
しょそうですね、まあ、CW なんかの場合もねなんかこう動き方でですね履歴でもなんか符号が読み取れる部分もありますよね
ありますありますもう
そのぐらい早くなってきちゃった
ウォーターフォール見ながらね、はい、あ CQ 出してんだって分かるんです
よ、はいまあね、当時のアナログ時代のねその技術でここそのね当時のねこのスペクトラムアナライザーのこの表示がですね簡易的でもできたっていうのはこれはすごいことなんですけどもね それから考えると素晴らしい技術の進歩でございますよね
こういうのをね、うん、本当に考えながらやってるとね、うん、無線って奥深いなと思うんですよ。
はい。それではですね、ちょっと、ここでですね、またいつもの楽曲をですね、1曲入れたいと思いますので、なんか楽曲リクエストありますでしょうかね。
はい。はい。楽曲なんですけど、はいせっかく、まあ、東京ペディション、アネックス開催中ということでですね、はいラジオライフできたの1980年なんですけども、はいうん何曲か候補がございましてですね、
はい、
一応将軍のねバッチリ、
はい
ロンリーボーイ、
ロンリーボーイはい、
はい、
こちらを探偵物語ですね、これね、はい、懐かしいですね、
あれちょっと行きたいなと思うんですね、
はい、もうね一番無線をバリバリやってた頃だと思いましたけどね、はい、じゃあ今日はそちらをお送りしたいと思いますね、
はいはい、よろしくお願いいたします。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、というわけでございましてですね、ラジオライフのですね東京オペレーション2020の会場からですね、今週もお送りしておりますが後半の方早速細谷さんよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、もうねスペアナの話で盛り上がっちゃってね、
いいですよね、
うん、鈴木さんあれですかスペアナをお持ちということなんですけど、
はい
いつ頃のどんなスペアナでしょうかね。
こちらの資料にもありますけどかなり古いですね、もう20年以上前の そうですね、はい、
あのプライベートでお使いですか。
そうなんです、ハムフェアで買ってきました。
あ、ハムフェアでね。
まあ仕事はまた別でね、もちろん使ってます。
はいはいはいはい、まあ、あのそういう方多いんですよ、うん、まあ、うちもそうなんですけどね、はい、あの家の中にスペクトラムアナライザーを持ち込むってすごい勇気いることだと思うんですよね。
はい、
あの何これっていう話でじゃないですか、うん、で出てくる画面見てもね、他の人には絶対分かんない映像
が出てく
るからね。もうで無駄に大きいじゃないですか、うん、まあ、邪魔だと思うんですよ ね、まあ、ね、
当時のやつは特に大きくてね、
そうなんですよ、ね、
はい、場所取るんですけどね。
そうなんですよ、
どうしても欲しいということで、
はいはい、
ついに、
はい、ところがね、うん、最近スペアな、
はい、
某外国製の
某
外国製、某外国製、日本よりか上の方の国のね、
うん、
のね、スペアナがですね6万円ぐらい出すと売られてるんです、
はい、そうですね、はい、
でダメかっていうとそうじゃないんですよ、うん、測定結果もしっかりしてるし、はい、レベルもしっかりしてるし、うん、周波数もしっかりしてるんですよ。これ見てね、あー こっちでもいいんじゃないかな。ポータブルで簡単だし、ちっちゃいから家に持っても大丈夫じゃないかなって思うようになっちゃったんですよ、はい。で我々がその測定器を持つときっていうのは、うん、やはりその周波数の角度とか、あ、レベルっていうのがとても重要じゃないですか、うん、まあ、極端に言えば今はスプリアス規制があって、うん、レベルがほんのちょっと変わっただけで、うん、ダメになっちゃったりとか良くなったりとかっていう、うん、そういう話じゃないですか。だからその外国製のやつを買ってきて、うん、レベル違って具合が悪かったらまずいじゃないかなんてね、こう思ったりとかするわけなんですけど、泣き合わせで見てみるとぴったり合ってるんですよ。
まあ意外とね、正確なんですよね、
うん、まあ、うちにある30年前のスペアナ、うん、この間構成してきたんですよ、会社のものという、うちの会社で使ってる会社のものと一緒に構成したんですね、
はいはいはい、
ぴったり合わせたんですけど、うん、それとね、寸分狂わないっていうんですか、うん、ぴったりレベルまで一緒、もう恐るべしね、あの外国製ですよ、うん、
なるほど、
うん、でそんなそのスペアナをね家に置いてると、どうしてもそのいろんなスペアナをいじりたくなるっていうね、これね、あのやっぱマニアさんはいらっしゃってですね、ご家庭の中に、ワンセット1000万を超えるようなスペアナをお持ちの方っていうのがですね、探してみると結構な数いらっしゃるんですよ。どうやってこれ入れたの家の中にとかね、あのフルセットで、重量でそう60キロぐらいあるようなでかいやつとかをね、家の居間ですよ、真ん中に置いて測定をされてねいう方もいらっしゃるんですけど、まあ大抵あのそういう測定器マニアの方っていうのは測定器を持つことが目的なんで、実際に測定はねあんまりされてないんですけども、けどそれにしても1セット1000万を超えるあの測定器なんで、まあそれなりの迫力もあるし精度もあるし素晴らしいと思うんですよ、うん、でこれね、よく言われるんですけど、測定器って測定値、測定した値っていうのがどれほど細かくまで合ってるかっていうのがとても重要だと思うんですね。で一時期ね、今からそうですね20年前、測定器の中にはセシウムの発信器を入れて、はい、10のマイナス10乗ぐらいの精度を持ってるとか、はい、ルビジウムを突っ込んで、はい、マイナス12乗あるんだよみたいなことを、
ありました、はい、
皆さん言ってましたよね、うん、私ね、それ見ながらね、あ、うちももうあと一桁、うん、あの測定値を良くしたいななんて思ってね、うん、いろんなこう周波数源を探したりとかやってたんですけど、これね、この論争にとどめを刺した現象があったんですよ、うん、あのはい、皆さん GPS 同期ってご存知ですか、はい、GPS の同期、
恐ろしく正確ですね、
うん、GPS の、はい、送信の信号を受信して、同期させることによって10のマイナス10乗とかマイナス11乗までバーンと合ってしまうっていうやつなんですね。でもうこうなってしまうと衛星の誤差、これをそっくりそのまんま自分のスペアナの中に持ってくるぐらいの、うん、精度で構成ができちゃうんですね。もうとどめ刺されちゃったんで、はい、その昔のね、今からその20年ぐらい前のスペアナの精度競争っていうのは、もうしなくてもいい、
うん
うん、で実際に自分の持っている測定器でその GPS 同期された同期源から信号を持ってくるとぴったり合ってる、
うん、
これねすごいですよ。例えばどのぐらい合ってるかっていうと、 10メガっていう信号を作ったとします、うん、10.000 まであったのは当たり前なんですよ。その後から0が4つぐらいつく、うんうん、ぐらいの精度であっちゃうんですね、はい、うん、
まあね、今その GPS はね、あの業務とかで、実際に無線機の動機を取るために必ず今 GPS のアンテナもつけてワンセットで基地局を作るというようなことをやってますので、はいはい、まあ、そこから言ってもですね、やっぱり正確さってのは素晴らしいですよね。
そうなんですよ、はい、アマチュア無線機にね、はい、GPS 動機取るってね、うん、あの一見無駄っぽいんですけども、はい、あの HF の無線機、なんかだとそれで動機取られてしまうと本当にその VFO で回した周波数イコール送信周波数になるんですよ、はい、昔の VFO の無線機でねぐるぐる回してね、まあ、アナログダイヤルで見ながら大体この辺が 7.100 からなってね、思ってたのとはもう全然違って、向こうが 7.100100 で待ってるねって言ったらこっちも 7.000100 であってバッチしてれば0位で QSO できちゃうんですよ。そのぐらいのね動機の強さですよね、これねすごいなと思うんですよ。
まあね、昔のこう7メガニとかでですね見るとバラバラにいろいろね周波数波数で出てましたけどね、今きれいにね全部整った数字で周波数に並んでるわけでしょ、これね
3キロヘルツステップで並んでますからね、はい、
中途半端で出ると怒られたりします、
ね、そうそうそう、ほんのちょっとでもずれるとね、そうですね、はい、ずれてんじゃないですからって言われちゃったりとか、まあ、余計のせいなんですけどね、いやけどね、あのその GPS 同期で周波数の角度が得られるようになってから、はい、あの私なんかの好きなんですけど、ジャン速、ジャンクの測定機マニアさん、
はい、ジャン速ですか ね、
が、
は
い、あのすごい精度で高精度で弾ようになったんですよ、はい、例えばね、うち今あの30年前のスペアナ、アドバンのスペアナを使ってるんですけど、はいはい、周波数カード周波数角度的に言うと、10のマイナス12乗ぐらいあります、うん、で12乗が今どのぐらいの精度かっていうと、多分やっぱりその1000万超えるぐらいの、うん、周波数カウンターで見なければ分かんないぐらいの、うん、角度なんですよ、うんうん、そこまで必要ないでしょ、いらないです、いらないですけど、いらないですけどそこまで追い込めちゃうんですね、うん、
まあね、やっぱり正確なところはね、やっぱりある程度追い込めちゃうとね、さらにね求めたくなるっていうのはありますけどね。
そうなんですよ、で、まあ、これからね、うん、そのジャンク測定機ってマニアさんすごく多いんですけど、うん、昔の測定機ってものすごくよくできてるんですよ、まあ、もちろん今の測定機はいいんですよ、うん、いいんですし簡素にできてるし簡単だし周波数も合ってるし、買って損はないんですよ、けど例えば昭和40年代、はい、50年代ぐらいの測定機、うん、もし、まあ、ジャンクで売ってもね多分5000円とか6000円とかで売ってるんですよ、はい、もしそれが手に入ったら中開けてほしいんですよ。例えばねアッテネタ、あの SG なんかみんなそうなんですけど、はい、アッテネーターで電波の強さを弱くする、はい、で弱くするノウハウっていうのがまたあるわけですよ、はい、それが例えばそのアルミの削り出しで、きれいな円錐型をして両端に50オームの端子がついてるっていう、大きさ的にそうですね、ラジオライフの本紙の半分ぐらいのサイズを占めてるんですよ、
う
ん、
なるほど、
はい、そこでまあ、1ギガぐらいまでの周波数まで暴れないようにアッテネーションがかけられるっていうのを、まあ、力技で作ってあるんですよね。それを見て、ああこの先輩たちはなんでこの形を作ったのかなとか、あこういう形にすれば周波数特性暴れないんだなっていうノウハウが詰まってるんですよね。
そういうのがいいですよね。まあね、なんかのアナログ時代のそういう測定器はあのケース自体もね全然今と違いますしね。
そうなんですよ、
構成自体が全然違うというのがありますよね。
まあ、蓋もね、まあ、基板が入っているところがアルミの削り出しで、はい、うん、蓋を閉めてあるところにシールドの線が巻かれているゴムで縛ったんですよ、はい、
そうですね、
でそこに、うん、2ミリぐらいのネジで40本ぐらいで止まってるんですよ、はい、そこまでしないと電波って中に収められなかったんですよ、うん、はい、けどそのノウハウがあったおかげでそれだけの精度とそれだけのアテネーションが作られてたんですね、うん、今なんかねこんなちっちゃいモジュール持ってきて、こっちからバイナリーで叩けばね綺麗、ね、はい、なアテネーター取れるんですよ、だから今それをやれって言ってるんじゃなくて、
う
ん、そういう前があって、
そうですね、
技術がね、今のこの良さがあるんだっていうのが分かると、はい、はい、うん、ジャン速やめられないですよ、
うん、まあね、まさに、ね、職人技がねこう詰まってるこう ものですよね。
そうなんですよね、うん、あのね、あのメーカー、まあ、個別なメーカーを出しちゃうのもねまたちょっとなんですけど、はい、うん、あのヒューレット・パッカードっていうね、はい、メーカーさんが作ってた測定器、はい、あの OEM が多かったんですけど、うん、開けるとね惚れ惚れしますよ、うん、あの無駄のない設計が綺麗な特性と綺麗な電波を出すっていう感じですね、うん、今も本当開けてみると、はい、あ、なるほどこういう形で作ればいいんだなと思いますもん、
うん、あ、まあね、本当にね重さも違いますしね、その蓋の開け方自体もね全然こう構成が違いますからね、
はい、
これはねすごいですよね。
測定器でもプラスチックでね蓋しますからね、はい、
そのまま蓋が閉まってくる、
はい、で導電のね、あのスプレーを拭いて、
はい、簡単なものですけどね、
はい、EMI 取ってね、すごいことになってますよ、
はい、
ぜひね、ジャンク測定器、本当にね今秋葉原なんかで行くとジャンクの測定器ってなかなか入手できにくくなったと思うんですけど、はい、オークションとか見てると、うん、結構いい金額が、極端に言えば3000、4000ぐらいの値段で、40キロぐらいの鉄の塊がね、うん、手に入りますんでね、
そうですね、
はい、買って覗いてみていただくとね、うん、いいんじゃないかなと思いますよ、
はい、ありがとうございます、というわけでね、そろそろですね年が明けちゃいますんでね、
おや
そろそろですね番組の方一回終了しなきゃいけないということでございましてですね、まあ、ちょっとお話も途中でございますんでね、なんとなくねまた来年というか来月またね、近々来ていただきまして、
鈴木を
ぜひお聞きしたいなと思いますんでね、引き続きよろしくお願いします。
はい、いい年がね来ますようにね、はい、お祈りしておきますので、
はい、まもなく年が明けますけどね、はい、はい、というわけでございまして今日はですね、東京ポジションの会場から、放送田さんと一緒にお送りいたしました、今年オーラスの放送でございますね、お聞きいただきましてありがとうございます。また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。